鷹の行方。著者岡本喜道、翻訳者ガーネット。1。老人と私と差し向かいで、5月の雨の降る日曜日を湖畔日も語り暮らした。時節柄で亀戸の藤の噂が出た。藤の花から藤娘の話を呼び出して、それから大津江の話に転じて、さらに鷹匠の話に移る。その話を順々に運んでいては長くなるから、前置きは一切略して、単に本文だけを紹介することにした。安政6年の10月、半七が朝湯に入っていると、子分の一人が慌ただしく迎えに来た。親分、八丁堀の旦那から急に来てくれということですぜ。そうか、すぐ帰る。八丁堀から呼ばれるのは珍しくない。しかしそれが普通の出来事であるならば、すぐにその現場へ出張を命ぜられるのが習いで、特に八丁堀の屋敷へ呼びつけられる以上、何か秘密の要件であることは多年の経験で半七もよく承知していた。彼は早速に湯屋から飛び出して、朝飯を食って着物を着替える間にも、その要件がどんなことであるかを想像した。この職業の者には一種の暗示がある。俗に虫が知らせるということが、不思議に的中する試しがしばしばある。半七も黙ってそれを考えていたが、今朝はどうもその判断がつかなかった。その事件の性質が何であるか、まるで見当がつかないで、半七はなんだか落ち着かないような気持ちで、そわそわと神田の内を出た。八丁堀同心山崎善兵衛は彼の来るのを待ち受けて、すぐに用談に取り掛かった。おい、半七、早速だが、また一つ御用を務めてもらいたいことがある。働いてくれ。かしこまりました。して、どんな筋でございますかえ？ちっと難しい。生き物だ。火付けも人殺しも強盗も生き物には相違ないが、ここで特に生き物という以上、それが鳥獣か魚の類を意味するのは分かりきっているので、半七は少し意外に感じた。なるほど、今朝は何の暗示もなかったはずだとも思った。彼はすぐに小声で聞き返した。鶴でございますかえ？江戸時代に鶴を殺せば死罪または貼り付けになる。鶴殺しは重罪犯人である。生き物と聞いて、彼はすぐに鶴殺しを思い浮かべたのであるが、相手は微笑みながらかぶりを振っていた。うずらですかえ？と半七はまた聞いた。この時代にはうずらもいろいろの問題を起こしやすい生き物であった。善兵衛はやはり首を振ってじらすように半七の顔を見た。わからねえか。わかりませんね。はは、貴様にも似合わねえ。生き物は鷹だ。お鷹だよ。へえ、お鷹でございますか。半七はうなずいた。そのお鷹が逃げたんですか？逃げた。それでお鷹城は青くなっているのだ。今朝その叔父というのが駆け込んできて、俺にいろいろ泣きついていったが、他のこととも違うから売っちゃってはおかれねえ。その当人もかわいそうだ。早く何とかしてやりたいと思うのだが。お鷹 といえば将軍の飼い鳥である。それを逃がした鷹匠は命に関わる珍事で、彼は切腹でもしなければならない。本人はもちろん、その親類どもがうろたえて騒ぐのも無理はなかった。そこでそのお鷹は、どこでどうして逃がしたのですかえ、と半七は聞いた。それがじゅうじゅう悪い夕所場で取り逃がしたのだ。宿ですね。そうだ、品川の丸屋という女郎屋だ。善兵衛の説明によると、事件の顛末はこうであった。鷹匠の三井金之助が二人の同役と連れ立って、昨日の昼過ぎから目黒の方角へお鷹鳴らしに出た。鷹匠はその役目として預かりの鷹を鳴らすために時々野外へ話しに出るのである。由来鷹匠なる者は鷹百俵、見習い五十俵で、決して身分の高いものではないが、将軍家の鷹を預かっているのでお鷹匠と呼ばれて、その拳に据えているお鷹を傘に着てむやみに威張り散らしたものである。彼らは絵で見るように顧問の鉄鋼脚半わらじ履きで菅笠をかぶり、片手に鷹を据えて市中を往来する。その場合にうっかり彼らにすれ違ったりすると、大切なお鷹を驚かしたと言って難しく食ってかかる。その本人はともかくも、その拳に据えているのは将軍家の鷹であるから、それに対してはどうすることもできないので、お鷹を驚かしたと言いかけられた者は大地に手をついて謝らなければならない。万事がこういうふうで、彼らはその捧げている鷹よりも鋭い目を光らせて江戸の市民をにらみ回して押し歩いていた。彼らが野外へお鷹鳴らしに出る場合には、多くその付近の遊女屋に一泊するのを例としていた。吉原と違って新宿や品川には旅籠屋にキュウリの女を置くという名義で営業しているのであるから、彼らの宿泊を拒むわけにはいかない。それが一種の弱い者いじめであって、一旦彼らを宿泊させた以上は他の客を取ることを許さないのである。三味線や太鼓はもちろん、うかつに廊下を歩いてもお鷹を驚かしたという角で厳しく痛めつけられるのであるから、うち中の者は息を殺して静まり返っていなければならない。したがってその一夜は営業停止である。どんな馴染み客が来ても断るほかはない。それは遊女屋にとって甚だしい苦痛であるので、せいぜい彼らを優遇した上に、ある場合にはいくらかの袖の下をも使って大抵のことを見逃してもらうのである。その厄介極まるお鷹匠三人が品川の丸屋に泊まり込んだ夜に、一つの珍事が出題した。三人の鷹匠は三井金之助、倉島石郎、本田又作で、いずれもまだ21の若いものであるので、丸屋の方でも心得ていて、給仕として親へお玉を来たという三人の抱えを出した。その中で一番器量のいい親へが金之助のそばについていることになった。金之助も三人の鷹匠の中では一番の年下で、男ぶりも悪くないおとなしやかな男であった。普通の客とは違うので、女たちもせいぜい注意して勤めていたが、その中でも親へは特別に気をつけて若い鷹匠を歓待した。お鷹匠といえば一概に恐ろしいもののように考えていた親へは、 案外にうぶでおとなしい金之助を憎からず思ったらしい。こうして仲よく一夜を明かしたが、朝になって三人が帰り支度をしている間に、親へと金之助とが何かふざけ出したらしく、女は男をぶったり叩いたりして、キャッキャと笑った。いつもの言いがかりとは違って、それが本当に大切の鷹を驚かしたらしく、にわかに羽ばたきを荒くした鷹は、その尾を振り切って飛び立った。丸屋は宿の山側にあるうちで、あいにく親への座敷の障子が開け放されていたので、鷹はそのまま表へ飛び去ってしまった。不意の出来事に驚かされて、二人はあれあれと言っているうちに、鳥の姿はもう見えなくなった。その騒ぎを聞きつけて、石郎もまた作もびっくりして駆けつけたが、今さらどうするすべもないので、三人は顔の色を変えて、しばらくはただぼんやりと突っ立っていた。まして、その本人の金之助は、ほとんど生きている心持ちはなかった。それに関わり合いの親へも、どんなお咎めを受けるかと震え上がった。何しろ、これは内密にしておいて、何とかして、かのお鷹を探し出すよりほかはないと、年笠の石郎がまず言い出した。実際、それよりほかには、知恵も工夫もないので、二人もそれに同意して、丸屋の者にも固く口止めをしておいて、早々に千駄木のお鷹城へ帰ってきた。当人の金之助はもちろんであるが、連れ立っていた石郎又作も何らかのお咎めは免れないので、その親類一門もにわかにうろたえ騒いで、寄り集まっていろいろ評議の果てが、これは内密に町方の手を借りて詮議するのが一番近道であるらしいということに決定して、金之助の叔父の矢左衛門がとりあえず山崎善兵衛のところへ駆けつけたのであった。この事情を詳しく話した上、善兵衛は一息ついた。まあそんな筋道なのだが、どうだろう、なんとかなるめえか、心柄とは言いながら、本人はまず切腹、連れの者もお役御免か謹慎申し付けられるか、何しろ大勢の難儀にもなることだ。考えてみればかわいそうだからな。そうでございますよ、お鷹城もこの頃あんまり羽を伸ばしすぎるからね、と半七は言った。しかしそれはまあそれにして、できたことは何とかしてやらざあなりますまい。まったくかわいそうですからね。なんとかなんだろうか。生き物ですからね、と半七は首をかしげていた。同じ生き物のうちでも、飛ぶ鳥ときては最も始末が悪い。まして鷹のような素早い鳥はどこへ飛んでいってしまったかわからない。それを探し出すというのは全く困難な仕事であると、さすがの半七も胸を抱えた。まあなんとか工夫してみましょう。工夫してくれ。三井金之助の叔父も涙をこぼして頼んでいったのだからな。かしこまりました。ともかくも受け合って、半七は善兵衛の屋敷を出たが、どう考えてもこれは難儀の役目であった。雲をつかむ尋ね者というが、これは空を飛ぶ尋ね者である。神田へ帰る途中も彼はいろいろに考えた。うちへ帰ってもしょうがねえ、 ともかくも品川へ行ってみよう。こう思い直して、彼はさらにつま先を南に向けると、この頃の空の癖で、しぐれを運び出しそうな薄暗い雲が、彼の頭の上に広がってきた。